モムタンの旅日記。こんにちは、鉄道大好きモムタンです。今回はニュースでもたびたび取り上げられるホームドア。ホームからの転落事故が起こるたびにホームドアを設置する要望が高まり、 JR だけでなく私鉄でも乗降客が多い駅を中心に整備が始まっている。列車が入線した後、車両側のドアの開閉に連動し、ホームに設けられた柵の扉が開くというものです。携帯電話を使用しながらの歩行や、ゲームアプリ、メールや SNS などの操作をしながらの歩行が目立つようになり、列車に乗る時のモラルが著しく低下して、こうした安全対策が必要となる。新幹線のように車両の前後に乗降口がある特急型車両、1車両に1ドアしかない特急、通勤電車のように1両に3つから5つのドアを装備した車両と混在したまま運行されている。車両編成も時間帯や運転形式により異なり、それらの列車が同じ路線を走っている。いろいろなタイプの車両が存在するのは、車両の製造年が異なること、通勤型、観光型などそれぞれの用途による違いもある。また坂やカーブの多い路線、平坦で直線的な線路を走る車両では当然列車に要求される能力が異なる。大都市の通勤ラッシュ、田舎で1日数本の列車しか走らない路線では、同じ車両を利用すること自体に無理がある。鉄道好きには魅力だが、ホームドアを設置するには問題を抱えることになる。こうした事情から、物理的にホームドアの工事が困難な駅もたくさんある。さらに問題を難しくしているのが相互乗り入れというシステムです。大都市圏では JR や大手の私鉄、地下鉄各社の間で乗降客の利便性を追求した結果、JR の線路を地下鉄や大手私鉄の車両が走り、大手私鉄の車両が地下鉄を走行するようになった。相互乗り入れが進み、タイプの異なる車両が入線するホームが増えた。こうした事情から、ホーム側のドアの位置をどこにすればいいのかが大問題となる。簡単なのは、一つの線路に入線する車両の形状を統一するという方法だが、相互乗り入れの場合は一朝一夕にはいかない。専用路線の場合でも、すべての車両を入れ替えるにはかなりの年数が必要となり、山手線のように列車の更新期間の短い路線と、そうでない路線では、それぞれ抱える問題が違ってくる。転落事故が起こるたびに、なぜホームドアの設置が進まないのかとなるが、すべての駅でこうした装置を施設するのは不可能だからです。首都圏を中心にホームドアの工事が盛んに行われ始めたのは、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた対策とも受け取れる。ホームドアを体験したい方は、愛・地球博の海上アクセス線として知られているリニモに乗ってみる。あるいは名古屋港の金城埠頭にあるリニア鉄道博物館に行くときに使う青波線に乗ってみる。金城埠頭は島式ホーム1面2線を有する高架駅で、ホームに安全対策としてフルスクリーンタイプのホームドアを設置している。海沿いにある駅の立地を考慮して風対策のため、他の駅はすべて可動式ホーム柵である。バリアフリーの対応として、2つの入り口とホームへの連絡階段に各1機、3機のエスカレーターを、またエレベーターを入り口と改札内に各1機配置してある。今度これらの列車を利用される機会があれば、ホームドアに触れてみてください。もちろん駅員さんに断ってからですが。鉄道大好きモグタンでした。